おはようございます。ファミリーチャペルにようこそお越しくださいました。今年は夫婦というテーマでですね、聖書から学んでみたいと思って、準備してるんですけども、今月私たち教会関係で二組のですね、結婚式がありました。昨日も私たちの伊能伝道師、今相模の教会に使わされていますけども、伊能さんの結婚式で、その前の週はこの講座教会で行われましたけれども、450人ぐらいの方たちが集まってくださってですね、横山大輔さん、シンガーソングライター、ゴスペルシンガーの横山さんの結婚式が行われました。そういう結婚式がずっと続いたので、そして私も今日ファミリーチャペルですので、そんなことを考えながらこの1ヶ月過ごしてるんですけども、4日のですね、結婚式の時に実は今日お読みしました聖書の箇所を読んだんですね。そして昨日私は詩式はしなかったんですが、挨拶はさせていただきましたけれども、その結婚式でも、今日の聖書の箇所が詩式の先生によって朗読されました。で、そういう意味で、この結婚を考える上でですね、とても大事な聖書の箇所なんだなというふうに改めて思ったんですけども、4日の結婚式の時にですね、この箇所から私はそこに立って、お二人にお話をさせていただいたんですが、で、その中でですね、結婚の目的は何か、夫婦が一体となることだ、つまり一緒に生きることなんだっていうお話をしました。このファミリーチャペルでもその話をしました。で、この創世記の2章の24節にですね、こういう言葉があったんですね。聖書をお持ちの方はもう一度見ていただきたいんですが、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。で、先ほど言いました、結婚の目的が一緒に生きる、一つとなるっていうことならば、もしかしたらですね、この聖書の箇所を見ますと、男は父母を離れて女と結ばれっていうふうに書いてあるんですけども、単純にですね、簡単に、この男は女と結ばれだけでもいいのかなっていうふうに思ったんです。わざわざここにですね、聖書は父母を離れてっていう言葉が挿入されてるんですね。実は結婚式の時に、この聖書の箇所からですね、その一緒に生きるっていうことの他に、あと二つのことをお話したんです。いつも結婚式の時にお話しすることなんですけども、一つはですね、結婚の背後にある神様の恵み深い導きですね。本当にたくさんいる男性の中、たくさんいる女性の中から、不思議と二人が心惹かれて、そしていろいろな事情が整って、結婚へと導かれていく。で、その背後に、神様の導きがあったんだということを聖書は教えるんですね。アダムが、結婚したいなとか、エヴァが結婚したいなって思う以前に、神様がですね、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうっていうふうに神様がまず意図されて、そして二人の出会いを仕組んでくださった。よく世間ではご縁というふうに言いますけれども、キリスト教では摂理とか導きと言いますが、そういうのがありますね。そしてもう一つのポイントっていうのは、実はこの、今日のテーマでもあるんですけれども、父母を離れるっていうことなんです。で、今日の聖書の箇所を見ますと、わざわざ念を押すように父母を離れてっていう言葉が挿入されて、その父母を離れるっていうことが、実は私たちの結婚生活にとって不可欠な条件なんだっていうことを説くわけですね。今日この説教のタイトルの副題にですね、タイトルは親よりも子供よりも夫婦ってしたんですが、で、その副題として夫婦関係の排他性っていうふうにつけたんです。妻が今日のファミリーチャペルの、週報に載せる原稿をちょうど書いていて、ちょっとお父さん、なんかこの排他性って難しいんじゃないかって言われたんですけれども、確かに後から考えるとですね、その時は排他性って名前つけたんですけれども、ちょっと厳しい響きがあるなというふうに思いました。でも、確かにこの排他的なんですね、夫婦関係っていうのは。夫婦の間に他のどんなものも入り込ませてはならない。 で、今日の、まあ、聖書の箇所はですね、そのことが私たち夫婦にとって大事なんだよっていうことを教えているように思うんです。夫婦の間には、夫婦以外のどんなものも入り込ませてはならない。もし何かが入ってきたとするならば、夫婦の関係というのも簡単に崩れていきますよ。そういう意味です。で、その代表として、父母の存在があり、まあ、挙げられているわけですね。まあ、実は私たちも結婚した当初はですね、最初に問題になったのが、やはり自分たちの父母のとの関わりだったと思いますね。あとちょっとお話したいと思いますけども。先週、教会ではですね、マレージコースっていう集会がありました。で、その時のテーマが、衝突を解決するっていう、まあ、テーマだったんですけども、その進行役を、まあ、私と妻と二人でですね、その日は務めさせていただいたんです。前回は和田先生ご夫妻がやってくださったんですけども、その週は私たちの、順番でした。で、そのテキストを見ますと、どんな夫婦でも衝突することがあるのはどうしてかっていうふうに書かれてるんですね。で、その理由は、夫婦は互いに違うもの同士だからだっていうふうに、まあ、テキストに出ていました。で、私たち夫婦はですね、まあ、結婚当初よく、衝突しました。まあ、今でも衝突しますけれども、もっと頻繁に衝突しました。なぜか、まあ、そのテキストにありましたように、もうそれぞれ育ってきた家庭環境が全然違うんですね。前にも話したかもしれませんが、妻の父親っていうのはアメリカ人なんです。まあ、顔は日本人ですが、日系人なんです。で、後から知ったんですけれども、結婚してですね、妻のお母さんの実家に遊びに行った時に、まあ、お父さんがいました。ですから私、妻からするとおじいちゃんがいたんですけども、彼は若い頃ですね、ロシアでバレエを習っていたっていうんですよね。ちょっと変わってるなと思ったんですけども、お父さんがアメリカ人で、おじいちゃんがロシアのって、まあ、そのお家も建物古い洋館でですね、なんかこう洋風な感じでしたね。ですので、妻のお家では男性が優しいんですよね。レディーファースト。まあ、ひっくり返すと女の人が強いんです。それに対して、私の育った家庭はですね、私は東京の下町で育ちましたので、父がですね、右って言ったらもうみんな右向くんですね。母はまあもう本当に何も言わずに一生懸命従ってました。でも、隠れたところで、父の悪口を言ってたのは私しっかり知ってますけど、まあ、典型的な亭主関白の家庭でした。ですので、妻はですね、夫っていうのは優しいもんだと。私も優しいんですけど。で、私の方は、妻はもう、ただ従うべきだと、従うものだと、いうふうにこう、インプットされながら、お互いがこう、結婚したもんですから、もう夫婦の関係、まあ、夫婦が、その、結婚についての考え方がこう、真逆なんですよね。で、それはすり合わせることなく結婚したもんですから、私の立場からすると、妻はもういちいち、こう、突っかかってくる。私の母は、父親が右って言ったらもう、喜んで右向いてくれたので、なんでこうなんだろうというふうに思いました。口答えしてくる。意見が対立してくる。時々議論で負けてしまうとかですね。ですので、まあ、ある時私は妻にですね、もうこんな喧嘩嫌だっていうふうに言ったんですね。私たち進学校で一番最初暮らしてたんですが、こんな喧嘩嫌だ、言いました。そうしましたら妻の方がびっくりした顔をしていて、正弘さんね、これは、喧嘩じゃなくて、話し合いなんですっていうふうに言ったんです。で、私も単純なので、喧嘩嫌なんですけど、話し合いだったらいいかなと思って、まあ、それ以来、話し合いっていうことで、今もずっと続いてるんですけども、当たり前のことなんですけれども、結婚した後ですね、想像以上に自分の育った家庭の文化を引きずりながら二人は一緒になっているということを私たちは知らされるわけですね。なんで衝突するのか。どちらか一方が、まあ、自分が引きずっているというか自分が生まれ育った家庭の文化を相手に、まあ、押し付けている場合がありますね。後からわかりました。 昨日も結婚式に行きましたけれども、そうしましたら、昨日は伊能さんと、それから高橋さんの結婚式でした。伊能祐樹さん、それから高橋めぐみさんの結婚式だったんですけども、式場はですね、伊能家、高橋家結婚式場っていうふうに書かれていたんですね。伊能家、高橋家。ところが、聖書の考え方による結婚式の場合、ですから教会はそういうような表記の仕方しなくて、伊能祐樹、それから高橋めぐみ結婚式場っていうふうになるんですよね。つまり、家と家との結婚、もちろんそういう、部分はあるんですけども、聖書の考え方からするならば、家と家との結婚ではなしに、それぞれの家から離れた男女がですね、新しいものを作っていく、新しい家庭を作っていく。ですから、誰々と誰々の結婚式っていうふうになるわけです。で、話を元に戻しますけれども、結婚の前提っていうのは父母離れることなんだ。それはそういう意味なんですね。で、これは父母だけの問題ではなくて、夫婦の間には、例えば他の男性女性はもちろんですね、仕事や友人の付き合いとか、そうしたものすべてが間に入ってきては決してならない。で、その中で一番入ってきやすいのが、この父母だ。これが聖書の主張ですね。以前、このファミリーチャペルでもお話したかと思いますけれども、結婚関係、この夫婦の関係っていうのは、よく考えてみれば、相手があって初めて成立する関係です。当たり前ですけれども、夫は、自分一人では夫になれないわけですね。妻も夫がいるから、妻なわけです。自分には夫はいませんけれども、私は妻ですっていう人はいないわけです。どうしても誰々さんの夫であり、また誰々さんの妻です。ですからそうした性格を持つ、夫婦という関係を保つためには、夫は妻がいて初めて夫になるわけですから、そして妻は、いいんですね。妻は夫がいて初めて妻にあるなるわけですから、互いに対してしっかりと夫として妻として、向き合うっていうことですね。ところが、現実はどうか言いますと、これは反省も込めて言うんですけども、結婚してしばらくしますと、この基本がですね、危うくなることがある。で、ここでまさに、父母を離れるという親離れが問われる。別の言い方をするならば、夫婦の間に何か別のものが入り込むことが起こるっていうことです。いかがでしょうか。生活をしていますと、例えばですね、あなた、私と両親とどっちが大事なのって妻から聞かれる場面に出くわすことはないでしょうか。また逆に、お前、俺と子供とどっちが大事なんだっていう場面もあるかもしれません。で、実はそうした時にもう一度この聖書に出てくるですね、父母を離れる。もう少しわかりやすく言うならば、お互いがですね、夫と妻の関係に生きてるかどうか、そのことが問われてくるのかなと思うんですね。少し考えてみたいんですけれども、例えばですね、奥さんの方が、あなた、私と、お母様と、どっちが大事なの？両親とっていうか、お母さんとどっちが大事なの？ってこう質問し、それに対して夫がですね、当然だろう。両方に決まってるじゃないかって、うまく答えたとしたとするんですけれども、もちろん、夫からすればですね、妻も大切ですし、そして両親も大切な存在ですから、嘘をついてはいないわけですね。でも、あなた、私と両親とどっちが大事なの？質問するときの、この奥さんの気持ちを考えた場合どうだろうか？このとき何が問われているんだろうか？多分そのようなときはですね、妻が夫に確認したいことがある。どっちが大事なの？って言葉を通して確認したいことがある。つまりそれは何かっていうと、あなたは私の夫なの？っていうことですよね。あなたは私の夫なの？私事で恐縮ですけれども、本当に恥ずかしいことを話すんですけれども、結婚して間もなくの頃ですね、私の母の誕生日が4月29日なんですね。当時は天皇誕生日、国民の祝日ですので、 お祝いを兼ねてですね、私の実家に帰るようにしてたんです。私のスケジュールではいつもそうだったんですね。私にとって、母親の誕生日ですから、大事な年中行事で、妻にとってあまり気の進む行事ではなかったようなんですけども、で、子供が与えられた後もですね、4月29日になると、子供たちを連れてですね、妻もちろんついてくるわけですけども、私の押上げの実家に戻りましたけれども、もう本当に決まって、帰りの電車の中で、私たち険悪なムードになりました。もう二人も疲れてるし、もうしまいにはですね、子供たちの方がよくわかっていて、おばあちゃんの誕生日はいつも喧嘩するねっていうふうに言われてしまったほどなんですけども、じゃあ何が問題だったのかなと思うんです。結婚したての頃ですね、激しい話し合いをしてた頃はあまりよくわからなかったんですけども、でもしばらくして、ああ、そういうことなのか、妻の気持ちが少しずつわかるようになったんですね。で、それは何かっていうと、私が実家に帰ると、いつの間にか、私がですね、私の母親の子供になってしまうようなんです。ようなんですね、あれですけども。歯切れが悪いですが。実家にいる私の姿がですね、妻の目から見ると、夫であるよりも、なんか、姑の息子としてしか映らない。夫なのに、子供もいる父親なのに、まるで自分が子供のように振る舞ってしまう。で、最初それは私は分からなかったですね。ちょっと話題変えたいと思いますが。最近つくづく思うんですけども、生きてるって結構、大変なこと。もう人生って本当に複雑ですね。何を今更って言われるかもしれませんけれども、本当次から次に、課題が与えられます。夫婦の関係もそうですし、親子のこともそうですし、子育てのこととか子供の教育のこともそうですし、嫁姑のこともそうかもしれません。とっても複雑ですね。結婚してしばらくしますと、夫もそして妻もそれぞれの役割が増えてくる。夫は会社で忙しくなって、また子供が与えられれば妻は母親として働きが求められていく。で、そうした中でこんなことが起こる。夫の会社での責任が増え、私は牧師ですので、例えば私の場合だったら教会での責任が増え、妻との時間がなかなか持てない。次第に妻にとってですね、夫が物理的にも精神的にもだんだん疎遠な存在になってしまう。で、その結果、妻は自分をですね、夫がいて初めて妻っていう立場を自覚するわけですから、夫が疎遠になるわけですから、妻は自分を妻として意識する機会がだんだん少なくなっていく。そしてふとですね、私一体誰なのかしら、何なのかしら、思って周りを見回すと、そこに子供がいたとすると、そこで一つこうスイッチが入ってですね、あ、そっか、その瞬間、あ、そっか、私はこの子の母親なんだわ。突然スイッチが入って、そして良い母親であることに自分の存在価値を一生懸命見出そうとするわけですね。もちろん、母親であることの自覚は当然、これは尊いこと、決して間違ってないわけです。ただ問題は、夫と妻という関係の中で、初めて満たされるべき心のニーズがですね、夫の存在が希薄であるために、どうしても子供との関係の中で満たそうとするところに、私たちの問題、多くの問題があるように思うんですね。以前もこのファミリーチャペルで紹介しましたけれども、結婚カウンセラーで、津田塾の先生をされています、村瀬浩二さん、夫人の友にも、今どうかわかりませんが、前ずっと連載されてました。とっても、面白い文章をお書きになる先生で、でその村瀬さんがですね、最近の親のこの子供に対する過干渉について触れてですね、こんなこと言ってました。なんで親はそんなに子供に執着するのか、村瀬先生、そういうふうに問題提起した後、その理由というのは、親が一人の大人として安心して生きていないからではないかっていうんですね。子供に過干渉になるのは、その親がですね、自分の人生、大人として安心して生きていないからではないか。 子供との関わりの中でしか自分の存在感を感じることができないからなんじゃないかっていうふうに語っていました。私はそれを読んだときに、まあ、ちょっと考えさせられたんですけども、村瀬さんに言わせると、そうした家庭っていうのは、夫婦が共に生活しているっていうよりも、夫という名の会社員、妻という名の母親が同居している状態に過ぎないっていうんですよね。まあ、ある牧師がアメリカで行われた、まあ、研修旅行に参加した時のことでしたけれども、まあ、その講師はとっても著名な方で、そして牧師をしながらですね、大学で経営学を教えるような方だったそうですけれども、その講師が、まあ、自分の手帳、スケジュール表をですね、その先生に見せて、日本から行ったその先生に見せてくださったそうですね。当然予定はもうびっしりですね、もう真っ黒のような、スケジュール表ですけども。でも、ところどころにですね、空白が、こうあるんですって。そこだけこう何も書いてない日がある。で、不思議に思ってですね、先生どうしてその日白いんですかっていうふうに、その日本から行った牧師は聞いたそうです。そうしましたら、その先生がですね、この日は何の仕事も入れてません。妻と一緒に過ごす日ですからって答えたって言うんですね。まあ、教会形成っていう、教会をどういうふうに、立て上げていくかっていうことの学びで行ったわけなんですけれども、日本から行ったその先生にとってはですね、この手帳の話が一番心に残った。感動を与えたっていうふうに、振り返っていました。ものすごく忙しい人が、忙しいからこそ努力して妻と過ごす日を確保しているって言うんですね。で、そういう日は、まあ、ベビーシッターを頼んで、必ず夫婦で出かけるって言うんです。なんでそこまでするのか。答えは、そうしないと妻が母親になっちゃうからだって言うんですね。親よりも子供よりも夫婦だからだ。まあ、確かに日本では、夫婦が子供を預けて、まあ、二人だけで外出することについて、ちょっと批判的な、ムードというか、風潮があるかもしれませんけれども、でも、聖書の価値観に立つとですね、親よりも子供よりも夫婦ですから、工夫しながら、妻に対して自分が夫であること、また夫に対して自分は妻であること、そうした夫と妻でいる時間を確保することが、実はいかに大事であるかということを、まあ、聖書を語っているように思うんですね。私は自分が子供の頃のことをまあ思い出すときに、何が安心かな、何がこう幸せかな、幸せだったかなっていうふうに、まあ、振り返るとですね、やっぱりお父さんとお母さんが互いにお互いを大事にし合っている、そういう姿を見るときだったと思いますね。で、そうした両親、つまり夫婦が中心になって動いている家庭の中で、子供たちは安らぎを感じるわけですね。温かさを経験するんだと思います。まあ、こんなことを話しますと、そんなことしてたら子供がひがむんじゃないか、反論する方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でもそうではないように思いますね。逆に妻が妻であることを忘れて、もう子供一辺倒に、つまり母親として一生懸命になって世話を焼き、子供を可愛がったとしてもですね、多分その子はあまり幸せを感じないんじゃないだろうか。むしろ、もう僕はいいから、お父さんの方構ってあげてっていうふうに、それは彼らの実感なんじゃないかなと思います。また俺が稼がなければお前たち食べていけないんだからといってですね、いつも仕事のことしか考えていない。そして罪滅ぼしのように、まあ、物を買い与えたり、あるいは、何かこう、いろいろ家をこう、整えたり、もうする、まあ、お父さんがいる、夫がいたとしてもですね、誰が幸せを感じるだろうか。お金で建てられるのは、ハウス、まあ、家であって、それはホームではないわけですね。私たちは、そのハウスとホームを、場合によってはこう混同しているような場合があるかもしれない。ホームっていうのはお金じゃ建たないですね。夫と妻で協力して建てるものがホームです。ハウスがあっても ホームがなければ誰が安らぎを感じるでしょうか。そんなうちの子供に聞くと、多分ですね、親父、お袋かまってやってくれよ。もしそうでなければ俺安心してあんたたち二人置いて結婚もできやしないじゃないかっていうのが本音なんじゃないかなと思いますね。まあ、つい先週、物干し、2階にあるこう、物干し台にですね、物干しが干してる、洗濯物が、まあ、干してあったんで、まあ、いつもの風景ですけども、私、ふと見たら、前に比べてものすごい少ないんですよね。前はもう、びっしり、干してあったんですが、最近パラパラっていう感じしか干してない。子供たちが巣立っていくんですね。まあ今たまたま、またちょっとも、後したら戻ってきますけれども、今本当に夫婦二人になっていますけれども、子供たち巣立っていく、改めて実感しました。どんなに手をかけて、どんなに可愛がっても、いつか巣立っていく。またそうでなければ困るわけです。そしてまた仕事も同じだなと思うんです。どんなにやりがいがある仕事であっても、いつかはですね、後輩にバトンタッチしていくものですね。仕事から離れるときは必ずやってくる。でも、夫婦関係ってどうだろうか。夫婦関係は違っている。どちらかが天に召されるまでずっと続くわけですね。いや、天に引っ越した後も、その関係っていうのは途絶えずに、そのことをずっと思っておられますね。まあ、よく言われることですけれども、私たちの失敗は、変わるものに、目を奪われすぎることだ。そしてもう一つ、変わらないもの、変えてはいけないものを逆に軽く扱ってしまうことだ。おろそかにしてしまうことなんだ。今日聖書を見ますと、聖書はこういうふうに言うわけですね。それゆえ、人は、男は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。最後に皆さんに質問して、まあ、終わりにしたいと思うんですけども、もし、奥様にですね、私と両親、どっちが大事なのと聞かれた男性がいたら、なんて答えるでしょうか。また旦那さんに、俺と子供とどっちが大切なんだと旦那さんから質問されたら、奥様はどういうふうに答えるでしょうか。もう躊躇なくですね、もちろん君だよ。もちろんあなたよ、というふうに、答えていただきたいと思いますし、また本当にそのことを求めていきたいと思います。まずは夫婦の関係を優先して生きるときに、結果として父母の関係も、そして親子の関係も不思議とこう導かれていく。それが、まあ、聖書が示す、夫婦のあり方ですね。お祈りをいたします。